皆さん、いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパン、日本法人代表代理、龍太郎さんです。龍太郎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日もですね、先週に引き続きまして、漢方と鍼灸、精神堂薬局代表、西野雄一さんにお話を伺います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のテーマは、中医学でサポートする妊活から産後までについてです。
この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。西野さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
どうも。改めて精神堂薬局のご紹介お願いできますか？
はい、ありがとうございます。精神堂薬局が千葉と東京で、19カ所漢方と鍼灸の両方治療ですね、両輪治療をやっている治療院と薬局の集団です。
はい、よろしくお願い
します。はい、では早速ですね、先週のエンディングで、はい、ちょっとこう楽しみなお話があったんですけど、妊娠しやすい人、しにくい人の特徴とか体質とかあるということ
です
か？
そうですね、これはね、はい、本当にね、はっきりしてるんですよね。
あ、そうですね。
で、まあ、これがあるから、また私もその、鍼灸と漢方の組み合わせが必要だと思ったんですけども、はい、基本的にですね、やっぱり、特に都心部の方は、はい、やっぱ寝てない人多いですよね。
寝てない。
睡眠が悪い。
ドキッとしちゃいました、今。
もうね、私もそうです。
私ね、まあこれはね、よくどんな本にも書いてある。はい、睡眠はね、まあ10時からですよとか9時からですよと。いや、本当にそう思います。でね、はい、その寝てない方はね、はい、この首筋が硬いんですよ。で、これはポイントがありまして、はい、この首筋、はい、特にこの、交感神経管っていうものの部分が、はい、この鎖骨の上のね、はい、強さ乳突筋ってところに出てきて、はい、まあ、正常神経節ブロックとかね、やったこといるあるかなと思うけど、ここ、もうすごいカチカチの方いるんです。で、これはですね、非常にお腹の傾向良くないです。こういう方は、基本的に妊娠やっぱしにくいですね。やっぱ睡眠が良くないです。で、夢が多い。朝の起きた時の感覚が、こうなんかスッキリした感がない。で、お腹が硬い。もうこうなるとね、お腹の傾向ありとお腹硬いんです。腹診をすると、お腹が全体的に硬い人もいるし、まあ、上腹部のこの気肋部といって、胸胸腔満っていうね、この肋骨の下あたりの、この横隔膜のこの、なんていうか、呼吸が浅いんですね。それから、鼠径部、小腹部って言うんですけど、おけつってよく僕ら言ってます。こういうふうなおけつが溜まってます、はい。で、お腹全体が硬くなる。こういう方はやっぱ妊娠しづらいですよね。で、あとは、ふくらはぎ。はい、このふくらはぎは硬い人。いるんです。もうこれね、本当にね。うん。だからその、だいたい僕ら、触ると、もう分かります。あ、この人ちょっとまず下準備が必要だなって分かっちゃいます。
そう、睡眠っていうのはその時間とか時刻とか、
その
深さとか。
あ、そうですね。まずね、私はもうとにかく、はい、まあ、そんなに無理言わないんですね、現代人。だから11時台の前半で出てねって言うんです。はい、で、もう大体12時ぐらい寝る方多いんですよ。はい、だから30分でいいですよってまず言うんですね。はい、で、30分前倒しにして、まあできたら11時。で、11時から3時までがゴールデンタイムなんですよね。いろんな面でのホルモンも。はい、なので、これをね、この4時間、うち、はい、あなた何時間利用できてる？うん、4分の3かなとか、2分の1かなとか、いるんですよね。
だからまずそこ。睡眠時間が長いとか短いっていう話ではなくて、うん、そのゴールデンタイムを含んでしっかり睡眠される。
そうですね。まあ、お仕事からどうしてもその時間取れない人もいますよね。はい、だからその方の生活リズムの中で一番その深くなる時間帯があるので、まあそれでも必要ですけど、はい、まずでもね、その時間帯を一般の生活の方は、まず妊活をされている方は、注意して、はい、11時からもう3時は絶対にも熟睡してなきゃいけないので、はい、この時間帯に目が覚めたり、結構あるんですよ。そう、夢が多いとか、多いんです。だからまあここをどうしていくかっていうのがまず、はい、お話になりますね。はい、それからまあ、今言ったように、この胸鎖乳突筋のあたりの、この首の は詰まりがある。あと、肋骨、胸部の胸曲満がある。鼠径部の詰まりがある。お腹全体が硬い。はい、ふくらはぎが硬い。まあ、はい、こういう方。まあ、ふくらはぎなんかも血管が浮いてる方いっぱいいますんで。はい、だこういうのがあると、まずそういう邪魔なものを取ってあげない。はい、そこから始まりますね。はい、また逆にそこは柔らかい方は、あ、これはありがたいって感じですね。僕らからするとね、ありがたいなって感じです。
そういったその体質をこう変えていくのに漢方とか鍼灸がいいんだなっていう、はい、そういう理由
は。そうですね。これはですね、まあ今言ったことはある意味でこう、交感神経、はい、まあ自律神経とちょっと関係してくるわけですよね。はい。で、大体、自律神経系の交感神経っていうのがずっと緊張度が高い状態のまま、いる方ってそうなってしまう。今みたいな反応になります。はい。呼吸が浅くなったり、この肩がね、ここが詰まったり。はい。で、こういう自律神経系を整えるのに一番いいのは、鍼灸なんです。で、それはですね、背中の方の、はい、まあ、この背骨の横に、はい、まあ、膀胱系とか、そういう経絡が流れてまして、はい、それは内臓反射がこう来るところなんですね。はい、なので、まずその、交感神経系を緩めるような術。はい、あと、副交感神経を刺激する、はい、仙骨のあたりの、はい、これも鍼灸が向いてます。はい、で、ある程度そのツボをお灸で温めてあげることができますね。そうしてあげると、このお腹の硬さ、あるいは詰まり、全体が緩んできます。これ緩まないと、漢方薬のいい補陣薬、前回も話した、はい、ああいうね、あの卵巣の機能を回復させてくれる、卵の質を上げると言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、はい、エイジングケアにも非常にいい。そういったものも吸収がうまくいかないんです。漢方薬っていうのは目的のところに届いて初めて効果が出るので、そういう硬い方は届かないわけですよね。まあ、卵巣動脈とか子宮動脈非常に細いですから、まあ、そういうところの血流っていうのはどうしてもストレスかかると悪くなっちゃうんです。はい、と卵巣が鬱血しやすくなったり、子宮まあ水蒸気血が生まれるんですね。
はい、先週お話ししたやつと組み合わせるっていうのを改めて、あ、そこが大事なんだ。
そうなんです。やっぱり運んであげて、はい、栄養物をこう漢方でしっかりこの補充して、はい、人生を補ったものをちゃんとこの目的の場所に届けるのは、はい、この針の仕事です、はい。で、これバラバラでやってしまうとダメなので、やっぱり組み合わせてやらないといけませんね。
はい。はい。はい、ありがとうございます。ちょっと話変わるんですが、先週の話で、低体重の赤ちゃんが今ちょっと多くなっているという話があったと思うんですけれども、そういったことの危険性とか、妊活中で気をつけておくべきこととか、はい、そういうことを聞かせていただきましょうか。
もう本当にやっぱり私もこういう妊活をサポートさせていただくものとして、年間400人ぐらい、はい、みんな元気な赤ちゃん産んでほしいんですよね。はい、で、お母さんも余裕で産んでほしいんですよ。で、こう、あ、かわいいとか言ってね、あ、もう二人も欲しいとか、そう言ってもらいたいんですけども、はい、現実はね、なかなかそうなってないのが実情で、で私もあんまりそこは気をつけてなんか、はい、まあ自分の父親が小児科医なのにね、あんまりその出産のこととか、あんまりこう、そっちの興味なかったんです。でも調べてみたら、日本はね、先進国でね、まあトップなんですよね、9.4。もう本当に1位が確かインドネシアかなんかだと思いますけど、まあそういう面ではですね、まあ、どちらかというと、こう、少し東南アジアでも、少しまだまだこれからって国がね、多いんです。そういう面ではなぜかというと、お母さんが痩せすぎなんです。男性は体重が増えてきてるらしいです、この20年。女性はね、どんどん痩せてるらしいです。やっぱお母さんの体重が細いとどうしても低出生体重児になりやすいって傾向があるんですね。だから今お医者様の方も妊娠して12キロぐらい、まあ全然それいいですよ。前はねちょっと10キロとか全然いう話だったもんね。だからそういう目変わってきました。
はい、そういったケースで、そのやっぱり漢方が有効だって、そういうことはあるんですか？
そうですね。これは私どもだけじゃなく、はい、中国なんかでもそうなんですけど、やっぱり妊娠中に、まあさっきこの前お話した、補腎とか、はい、あるいは体、お母さんの体調を整える治療をすると、はい、やっぱり低出生体重児の比率が減ってったりする。はい、まあ、当社でもですね、年間だいたい400人の中で 3.1% ですね。だから本当水面では全国平均 9.4% に比べると3分の1。
だいぶ違いますね。
そうなんです。やっぱそれだけ喜んでいただけてるんで、まあ、低出生体重児イコールどうかっていうのはありますけど、でもやっぱりその一つの目安になるのかなと思っています、
はい。はい、ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために、子宮内膜の環境を整える、エラ、エマ、アリス。不妊治療の患者さんを思う、遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。 今日は漢方と鍼灸精神堂薬局代表の西野雄一さんにお話を伺っております。
はい、よろしくどうぞお願いします。
はい、ではですね、ちょっと後半お聞きしたいのは、あの、妊活に役立つ、こう、おすすめのアドバイスがあるっていうふうにお聞きしたんですけど、ちょっと教えていただいていいですか。
ありがとうございます。まあ、これ、あの、一応ですね、あの、セミナーの時に、まあ、冊子として渡してるんですけども、はい、まあ、7ヶ条っていうね、
7ヶ条
あるんですけど、まあ、でも、まあ、一番重要なのは、まあ、先ほど申し上げましたように、睡眠なんですよね。
はい。
うん。で、これはまず睡眠をしっかり早めに、はい、まあ、11時を基準にして、まあ、できるだけ11時、に寝ていただくというのは、これ男女ともに同じです。
はい。
だから、まあ、これから共通の部分として私はね、黒豆を、のお茶をね、毎日、私も飲んでますけど、
はい、
黒豆茶を飲んでた。
黒豆茶美味しいですよね。
美味しいです。でね、これね、まあちょっとあの、大変申し訳ない。自分で作った方が美味しいんです。
なんかお豆からちゃんと、
そうです。
まあ煎じるというか、お湯でこう煮出した方がいいんですか？そうなんです。
で、これあの、私あの、ちょっと YouTube の一部やってまして、あの、作ってるところからやってるんですけど。あ、
ちょっと見てみます。
フライパンで、まあスーパーで、まあ乾物コーナーに売ってますので、はい、北海道産で結構なんでね、はい、まあちょっとお高いので。北海道産の、まあ、黒豆買って、はい、まあ、ちょっと5分ぐらいちょっと行っていただく、はい、その、まあ、その頃合いもちょっと YouTube で解説してますから、
はい、
で、それ見ていただいて、で、それを、まあ、5分間ぐらい煎じると美味しい。もうこれはね、ティーパックとかで売ってるものと全く違います。もう色も全く違う。もう全然香りも味も全然違います。だからこれは、ぜひ、お豆はお豆で煮豆で食べてる。はい。で、作りすぎるとちょっとね、食べきれないってなってくるんで、まあ、程よいところで、はい、はい、やっていただきたい。それから共通するところではストレッチポールですね。これはもうあの共通のことだと思います。これはあの先ほど前回もですねお話したように交感神経を緩める治療っていうのは非常に針がいいって言いましたけど、はい、やっぱ自宅でもやってもらいたいんですね。
はい、
なので5分間、まあ、お仕事から帰ってきて、
はい、
まあ私はすぐにって前言ってたんですけど、やっぱバタバタして難しいので、はい、まあ頭は本当はね、クールダウンするの早い方がいいんです。
はい、
だから本当は帰宅後すぐにやってほしいんですけど、まあ最低寝る前ですね。
はい、
寝る前までには、5分間ぐらいストレッチポールで、この背中を緩める。これもですね、うちのトレーナーが YouTube で教えてますんで、はい、よかったらやっていただきたい。
はい、
まあそれからあとは、男性の場合はですね、射精の回数なんですよね。で、これあの、まあ、日本人はやはり射精の回数がすごく少ないので、まあ、今よくその精子の DNA の断片化率ってよく言われますね、はい、そういうふうに射精の回数が少ないと精子の質が落ちてしまうんです、
はい、
当然年齢が高くなるとなるほど、はい、なので、まあ、できれば週2回は必ず射精をしていただく、まあ、夫婦生活ができないまでもマスターベーションの身から週2回はやってみましょうね、うん、ということなんですよね、
はい、
それから運動不足の方どうしても多くなると思うんですね、はい、そういう場合はこれスクワットを、まあ、男女で若干違うと思います。この4秒ぐらいでしゃがんで4秒ぐらいでしゃぐ。そういう感じのゆったりとさ、スクワットを1日、はい、まあ20回ぐらい。まあ男性だったらね、
はい、
まあ30から40だと多いと思いますけど、ということですね。夜の運動は一応 NG って言ってるんですね。
あ、そうです。
これは交感神経系の関係からあって、はい、運動神経を刺激してしまうとですね、内臓血流、血が夜はやめていただいて、
はい、
夜
まで。逆に起きちゃう感じになっちゃう。
そうですね。はい。まあ、あとは、まあ、趣味を持っていただくだとか、
はい。
はい。そういったことが中心かと思います。まあ、先ほど言ったようなことは、まず、誰でもできるところなので、
はい。
まあ、そういうのをぜひね、やっていただけるといいなと思いますね、
はい。ありがとうございます。あとは、食生活。
そう。
おすすめの食生活。
ね、ちょっと気になりますね。例えば、おっしゃられた黒豆茶もね、はい、そうだと思うんですけども、はい、やっぱり、毎日の食柄、どう変われるかなっていうところ。
ね、は
い
は
い、
まあ、食はね、やはり、男性は赤いお肉、ね、赤身のお肉とか非常にいいって言われてますよね。うん、はい、で、まあ、よく柿だとかお食べになる方もいると思うんで、
はい、
まあ、そういうのはあると思いますけど、基本はやっぱり脂質を抑えて、タンパク質、まあ、はい、をしっかりと野菜、ビタミンを食べるということのが基本だと思います。で、旬のものを取るというのは基本だと思います。はい、で、患者さんによって、これはね、体質と食事って本当はペアで考えなきゃいけないんですよ。
はい、
その冷え性が強い方は、やはり、はい、陰性の食事は、やっぱり冷やす食べ物は避けなければいけないし、はい、体に熱がこもりやすい人は、
はい、
少し温性のものは避けなきゃいけないんです。
はい、
だから、一律に皆さん、この同じってことではないんですね。なので、お食事に関して言うと、まあ、強いて言うと、 根菜関係のものを多く取るとかですね、はい、あとは水溶性の食物繊維を多くすると、はい、これは男性にとっても女性にとっても、はい、あのフローラが良くなったり、はい、性器の質が良くなるということで、まあ、夏場だったら、まあ、それオクラだとかですね、はい、そういったもの、そういうのを取るとですね、非常に海藻とかオクラが非常にいいですから、はい、そういうのを取っていただいていいんじゃないでしょうか、
はい、
発酵食品を取るとかね、はい、同じですよね、
はい、はい、妊活してる方ってあのラジオでもあるんですけど、やっぱりこう女性はすごく意識高いけど男性側の意識が低いケースって結構多いと思うんですけど、ね、そういうのってどうな
の？これはね、はい、私はあの一生ですね、はい、もうドクターにお願いしてません、
ね。あ、そうなんですね。
まあね、一緒に、まあ、あの、あとは、あの、うちの場合ですと、基本的には、あの、ご審査来ていただきたいので、はい、まあ、肩こりがするとか腰が痛いとかなんかおっしゃるんですね。妊活だと来ないんだけど、はい、あの、肩こりとか
痛
かったらマッサージとか針は来るので、はい、まず来てもらって、はい、一応私の方からもお話、やんわりとね、あの、奥様は、ね、あの、ご神様のお子さんを欲しいと思って頑張ってますよってことを言うんですね。はい、いや、誰のお子でもいいっていうわけじゃないですね、はい。ご神様のお子さんが欲しいから頑張ってんですよ。はい、あら、そこ分かってあげてくださいって、はい、まあよく申し上げるんです。
はい、
だから、ああしろこうしろっていうことよりも、まずは自分の子供を本当産んでくれよ。はい、どうしても産みたいと、授かりたいと思って頑張ってる子供を、まずは分かってくださいっていうことを申し上げる。
はい、
あとは、まあ、はい、あの、男性はやっぱデータに弱いので、うんうん、まあ、ドクターの方から、まあ、いろいろとデータ出されると、はい、まあ、必ずなるので、その辺はまあ、さっきも、はい、あの、私も、例えば銀座の森住先生とかですね、ヒバコイン吉田先生とか、はい、まあ、あの、ファテリティック東京の小田原先生とも親しいので、はい、もうご紹介しちゃいますね。
はい、
ね、
ありがとう。
はい、
はい、もう、あ、一方でですね、産後のケアがすごく大事っていうふうにおっしゃると思うんですけど、
はい、
はい、そのあたりは
どうですか？これはですね、はい、あの、残念ながら日本はね、もう残念ながらですけど、はい、もう本当遅れてるんですね、はい、で、これはね、あの、私があの、台湾、上海、まあ、韓国も来ましたけど、
はい、
まあ、産後ケアですね、産後ケアって、まあ、あの、中国なんかだと、イエツチョンシン、あの、月の子中心で書くんですけど、はい、台湾にもあります、産後ケアのホテルみたいなのがあるんですね。
はい、
で、まあ、ピンキリです。
はい、
だけど、まあ、月10万ぐらいのとこもあれば、100万ぐらいのとこもあります。はい、まあ、それでお母さんはゆっくり1ヶ月休めるんです。
なるほど。
まあ、授乳とか、はい、そういうこと時だけ、はい、あとはお母さんは自分でリラックスでやるんですね。はい、で、赤ちゃんのケア、授乳。はい、ミルクをあげるとか、まあそういうのもあるし、あとお食事もちゃんと薬膳に基づいてケアをしていただく。は
い、
そういったことに関してはあれなので、まずあの、はい、私もはその施設はない、日本でもね、少ないので、漢方薬をね、できるだけ出産後は早めにちょっとケア、回復の意味でお勧めしてます、
はい
ね。それによって早くお母さんが、はい、子宮がまず戻るのは1ヶ月。
はい、
骨盤底筋が戻っているのは3ヶ月。まず3ヶ月。はい、で、3ヶ月に骨盤の状態がいいかどうかを、うちの専門のトレーナーがいますので、
はい、
そういうので骨盤の歪みをチェックしてあげて、早めにその骨盤を調整してあげるんですね。
はい。
そういうものはいいと思います。
ありがとうございます。
最後にあのリスナーの皆様にお知らせはございますでしょうか？
ありがとうございます。私も今現在ですね、あのオンラインでの妊活セミナーというのをやってまして、
はい、
基本的にはそのいろんな卵巣機能低下症に対して、まあ、例えば漢方とか鍼灸、まあ、どういうふうにやっていったらいいんだろうかとか、
はい、
まあ、そういったあの各々のテーマやってたんですけど、
はい、
今はですね、例えば冷え症と妊活と関係あるのかなとか、ストレスがかかる人はどうかなとか、で7月に19日にまたあの便秘と妊活ということでね、
はいはい、
意外と便秘の方多いんですよね。で、7月の19日にオンラインでさせていただきますので、はい、まあ、精神堂のホームページとか、ツイッターをご覧いただければなと思います。
はい、そしてさっきあのお話しされてた YouTube ね。
まあ、YouTube ね、本当今ですね、一つあの婦人科のための YouTube っていうので、今言った子宮内膜症だとか、腺筋症だとか、PCOS とか、そういった部分と漢方のお話、YouTube でやってます。もう一つあの、漢方薬というのは何なのかっていうことで、漢方薬のね、お話も、歴史とともにね、させていただいてるんで、よろしければぜひご覧ください。
漢方と鍼灸精神堂薬局代表の西野雄一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家
アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。